恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お願いします。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。十回シリーズの今日は第七回目、妬むほどの愛を持ってという題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。今日は結婚式ではないんですが、もう結婚式の制約を今日大勢のお友達も見えていますのでご披露しますと、あなたは神の教えに従って夫また妻としての分を果たし、常に妻夫を愛し、敬い、慰め、助けて変わることなく、その健康の時も病の時も止める時も貧しき時も命の日の限り、あなたの妻、夫に対して、固く節操を守ることを約束いたしますか。これが結婚式の誓いなわけです。神と人との前でこの結婚の誓いを立てますと、二人はこの誓いによって縛られるんです。そしてこの誓いを軽んじるとき、すなわち神と人とに偽ることになり、その人格は恥ずべきものとして罪を犯したものとされてしまうのです。今のこの結婚の誓いの中に、固く節操を守ることを約束しますかという言葉がありました。この節操などという言葉は江戸時代か明治時代の言葉で、博物館行きの言葉であるかのように、今の時代には本当にですね、珍しい響きを持っているんですが、今の時代は不倫ばやりで、様々な周りに性的な誘惑が満ち、男性も女性もいつもそのような刺激の中に生かされながら、過ちに陥りがちな危険が周りを取り巻いている、そういう時代です。男たちは相も変わらず売春ツアーに出かけますし、男の浮気は男の解消と言わんばかりに平然となされる。そして妻はそれに耐え忍ぶのが当然のことだとされる、こんな日本に私たちは生かされています。しかし聖書はそのようなことは決してあってはならないと激しくそのことに対して憤り、そしてそれを責めるわけです。夫婦っていうのはお互いにお互いを独占すべき関係です。決して他に目を向けてはならない。そこでもしもその一方が他方を裏切るとき、当然のこととしてそこに裏切られた方には、妬みが起こるわけです。激しい妬みを持つはずです。そしてこの場合の妬みは当然のことであり、正当なことなのです。私たちは妬みっていうのは、これは罪だ、妬みなんていうのは持っちゃいけないのだと考えますけれども、確かに、コリント第一の手紙13章の、あの有名な愛の章にも、愛は妬まないという言葉があります。しかし、妬みにも2種類ありまして、妬むべき当然の妬みと、妬んではならない悪しき罪になる妬みがあるわけです。悪い妬みはいつの時代にも醜く、また様々な混乱を引き起こし、世の中を暗くします。様々な罪がその妬みから犯されます。イエス様が十字架につけられたのもその妬みのゆえでした。当時の宗教家たちが妬んでイエス・キリストを十字架につけたわけです。しかし、 夫婦の間の妬みは正当なもの、当然のものとして聖書は挙げるのです。ちょっと聖書の中の箴言というところを開いてみましょう。箴言の第6章というところです。聖書の真ん中あたりに手を入れますと箴言というのが出てきます。977ページです。箴言の6章32節から後を読んでいます。女と貫通する者は思慮に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼はどんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。ここに、今流行りの不倫の、ありさま。しかしそれが、その双方にどれほどの大きな痛みと、また激しい憤りを引き起こすかが描かれています。結婚の誓いっていうのは、決して夫婦の間において、妬みを起こさせるようなことはしません。そういう誓いなわけです。今開いています、箴言の31章、ちょっと開いてみましょう。もう少し後の方です。箴言の31章は、素晴らしい妻の、章として有名なところです。箴言31章。この10節から後にお読みします。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながら得ている間、夫に良いことをし悪いことをしない。ここに麗しい夫婦の関係が描かれています。夫の心は彼女を信頼し、彼女は生きながら得ている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。またそれを逆の立場で言えば、妻の心は彼を信頼し、彼は生きながら得ている間、妻に良いことをし、悪いことをしない。結婚というのは、お互いの信頼のうちに、決してその信頼を裏切るようなことはしません。そこにあるべき夫婦の関係があるわけです。今朝私は何も婚約式を控えて結婚について語るわけではないのですが、実はこの結婚の関係っていうのが神様と私たちとの関係を表すべきものとして神が制定された。実は結婚の関係っていうのは、その理想的な形を神様と私たちとの関係に求めるべきなのです。夫婦の関係っていうのは、神様と私たちとの関係に非常によく似ているわけです。この天と地を作られた誠の唯一の神様は、あなたは私たちを愛し、私たちを生かし、私たちを支える神様です。その神様に対して私たちも心からの感謝と、そして神様の愛に対して私たちも愛を持って応え、聖書が教える第一の戒め、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、この神様を愛していく。これが神様と私たちとの関係なんですね。聖書の冒頭の言葉、聖書の一番最初のページを開けますと、そこに、はじめに神が、天と地を創造した。壮大な言葉を持って聖書は始まります。はじめに。この全宇宙は始まりがあったわけです。何もなかった時代。しかし一番はじめに神が天と地を創造した。この大宇宙も、その中にある一切のものも、唯一の誠の神によって作られたと聖書は教えます。以前ある方が朝日新聞にこんな投書をしました。私は無神論だ。私は神を信じない。この宇宙の存在も 私は神による存在だとは信じない。これは偶然にできたものだ。またやがて、この存在するすべてのものは消えていくであろう。人間は、ただ、ある瞬間存在し、また消えていく影ろうのようなものだ。そう書いた後に最後に、しかし、この思想は寂しい。そう結んだわけです。この思想は寂しい。確かに寂しいです。神様を否定し、神様はいないと、一切のものは偶然で、一切のものは虚しいとですね、考える人たちが日本に多くいます。しかし、正直に、この思想は虚しい。しかし、虚しい以上のこと、この思想は、生ける誠の神に対して、恐るべき罪。その思想は、その人自身に滅びをもたらせるのです。新約聖書のヘブル人への手紙の3章4節にこうあります。家はそれぞれ誰かが建てるものですが、すべてのものを作られた方は神です。わかりやすい言葉です。家はすべて誰かが建てるものです。この教会も誰かが建てたんです。誰も建てません。教会が欲しいなと思ってると、みんなでお祈りしてると、偶然にですね、向こうから山の方から木が飛んできて、もし一人にですね、これができたんですって言うと、みんなは、こんなバカなこと、愚かなことやめなさいって言うでしょう。人は誰でも、この家を見ると誰かが作ったということを当然のように信じるんです。でも、この宇宙を考えるとき、私たちのこの体の仕組みを考えるとき、顕微鏡の下の世界を見るとき、私たちはこの家以上に、家考えられないほどに、複雑で、しかし、精密に、賢く、すべてのものが作られているのを見て、これは偶然です。これは長い時間をかけて、偶然にこのようにできたのです、というのです。教会が偶然にできたというと、笑う人たちが、もっと麗しく素晴らしくできた宇宙を、大自然を見て、いや、それは偶然です。なんて大きな矛盾でしょうか。あの有名な昆虫記を書いたファーブル。昆虫をひたすら見続けた人です。ファーブルはアリとかハチとかセミなんかをいつも観察しながら、しかし彼は昆虫を見ているようでありながら、実は昆虫の背後にいる神様を見ていた人だと言われます。私は神をいつも見ているとファーブルは言うのです。そしてファーブルはこう言うんです。私は神を信じているのではない。私は神をいつも見ているんだ。だから、私から信仰を奪い取るよりは、私の体のすべての皮膚を剥ぎ取る方がたやすいでしょう。まさに、彼はこの自然界の営みを見ながら、その不思議さに圧倒されながら、そこに神様を見ていたわけです。先週も皆様にご心配かけました、教会の軒下のツバメさんですけれども、本当に皆さんもやきもきされたと思うんですけども、素晴らしいことに、置き去りにされていたあの旦那さんのツバメ、一週間後に若奥さん帰っていらっしゃいました。やっぱりあなたの方がいいわって言ってですね、帰ってきて、今一生懸命玄関でですね、庭で一緒にですね、巣を作っています。まあ、あのツバメたちの姿を見ていると、もう飽きることがないですね。僕自身仕事せんしないと、そんなこと若いしてるのか、本当ですね。本当にそうしていたいぐらい楽しいですね。そして本当に不思議です。一体どこであの家作りを学んだんでしょうか。誰も教えないのに、庭でせっせとですね、田んぼから泥をまた藁を加えてきては、そこで巣作りをしているんですね。誰も教えないのに。いや、それは本能だ。じゃあその本能を誰が与えたのですか？見れば見るほど不思議です。ですね。本当に、あのツバメの背後に、素晴らしい神様の存在を見させられるわけです。そして、神様は、その力強い御手を持って、実は今いらっしゃるあなたを、母の体内にいるときに、神様の御手が、形作ったのです。 赤ちゃんの誕生、先週は村田兄弟ご一家がですね、その誕生に立ち会ったっていうですね、お話を聞いてすごいなと思いました。それは本当に家族にとって素晴らしい瞬間だったと思います。新しい家族の誕生、それは素晴らしい奇跡的なことですね。実は聖書は、それは偶然ではない。両親の力によってでもなくして、実は聖書は、神があなたを母の体内で神様の御手が形作ったっていうんです。そして、今日もあなたが生きているっていうことは、神様の御手があなたを今日も生かしているのだっていうんですね。神様は今日まであなたに、素晴らしい恵みを持って、食物を与え、様々な良きものを持って、あなたを恵んでこられました。神様があなたにどれほど良きことをしてきたのか、ぜひ数えてほしいんです。しかし、あなたは、神様に感謝をしましたか？神様はあなたを本当に愛していらっしゃるのに、あなたは神様に愛を持って応えていますか？神様に心を向けようとしないで、背中を向けたまんまで自分勝手な道をひたすら歩いていませんか？聖書は、罪っていうのは神を信じないこと。生ける誠の神様に背中を向けている、それがあなたの罪だというのです。しかし、神様に背中を向け、神様に罪を犯してばかりの私たち一人一人を、なんとこの誠の神は愛しておられる。罪のない正しい人を愛するんではなくして、罪深いあなたを、私を、しかし神は愛しているっていうんです。本当は、その罪のゆえにあなたは裁かれ、呪われ、捨てられ、永遠の滅び地獄に行かねばならない、私たちはみんな存在であるのに、神はあなたを愛して、あなたに許しの道、清めの道をつけてくださいました。その方法は、驚くべき方法でした。神様の一人子、イエス・キリストをこの世界にクリスマスの日に送って、あなたが受けた罪の呪いを、罰を、身代わりに受けるためにイエス・キリストが、あなたの代わりに十字架の上で、手と足を釘付けにされて死んだのです。あなたはイエス・キリストが十字架で死んだことはご存知でしょう。しかし、それが何のためであったのかをご存知ですか？あなたが、本当はその罪のゆえに神に滅ぼされ呪われるべきでした。しかし、イエス・キリストがあなたを愛するゆえに十字架にかかってあなたの身代わりに呪われ、父なる神様に捨てられたのです。お開きにならなくても結構ですが、ヨハネ第1の手紙の4章というところにこうあります。10節11節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。これを書いてヨハネは、素晴らしいお母さんのもとで育てられたんですけど、しかしヨハネは、イエス様の十字架を見上げたときに、ここに愛があるって言いました。十字架を見上げたときに、神がこれほどまでに愛してくださった。これほどまでに愛してくださった。皆さん、この朝、神様があなたを、これほどまでに愛してくださっているのかっていう驚きを持って、十字架を見上げてほしいと思うのです。何もそこまでしなくてもいいでしょう。皆さん、イエス・キリストの生涯を聖書の中でずっと追っていくと、不思議なことがわかります。なんと、クリスマスにこの世界にいらっしゃったキリストは、ただ一つの目的を持っておられたんです。イエス・キリストのゴールはただ一つでした。それは、十字架にかかって死ぬっていうことでした。人間が考え出した死刑の方法で一番恐ろしい死刑。この人間の社会からもう追放して、木にあげて、そして一気に殺さないで、二日も三日も十字架にぶら下げたまんま、最後は発狂しながら、神を呪い、人を呪って死んでいく恐ろしい十字架。実は、 キリストは、私はこのために来たのだと言って十字架の道を歩いていきました。それはイエス様のお弟子さんたちにとっては考えられないことです。ですから、一番弟子だったペテロはそんな話がイエス様の口から飛び出したときに、イエス様の手を引いて、引き寄せると、バカなことを言うんではありません。そんなことがあなたにあって、とんでもないことです。やめなさいって言ったとき、イエス様は激しい口調でペテロに向かって、あなたはサタン、悪魔。あなたは私の邪魔をするものです。邪魔をするなと言って、十字架の道を歩いて行かれたイエス・キリスト。何もそこまですることはないでしょう。十字架の光景を見るとき、自分の意志で十字架の道を歩いて行き、あの十字架にかけられるイエス様のお姿を見ると、何もそこまでしなくてもよかったんじゃないんですか。しばしば日本人はそう言います。イエス・キリストの十字架を見上げなさいって言うと、あまりにも血生臭い宗教だ。日本人の肌に合わん。血まみれになって十字架でぶら下げられているそのイエス・キリストを信じろなんて、そんなものは肌に合わんって言うんです。確かに肌には合わないでしょ。そこまでしなくてもと思うでしょ。でも、そうする以外に、そこまでしなければ、あなたの罪は許されなかった。あなたの罪は清められることがなかった。ですから、イエス・キリストは、あなたを愛するゆえに、十字架にかかってくださった。父なる神様はあなたを愛するがゆえに、一人子イエス・キリストをそこまでして殺したのです。いつも言いますけど、私の一人息子を、誰かのために身代わりに出せって言ったら、そこまでのこと到底できません。絶対にできません。でも、父なる神様はそこまでなさったのです。神様の愛は、聖書によれば、激しい愛だとあります。その激しい愛のことを聖書は、妬むほどの愛と呼ぶのです。神様は妬むほどの激しい愛であなたを私を愛しているって言うんです。神様の愛はなんと激しいでしょう。十字架を見るとそれがよくわかります。本当に激しい愛です。しばしば私たちはあまりにも激しすぎると感じるほどに神様の愛は激しいものです。神様の愛は夫婦の愛以上に激しく、そして独占的な愛です。神様は他の誰でもないあなたを愛していると聖書を教えます。そして神様は他の誰でもないあなたに、その罪を持ったまんまで神なき人生を虚しく歩いてほしくないし、神なき恐ろしい死を迎えてほしくないし、死の後に待っている永遠の滅び地獄に愛するあなたには行ってほしくないと激しく望んでいるのです。そして、ご自分の命を投げ出しても、あなたをそのような道から立ち直らしたいのです。そして神様はそのような激しい愛で愛する神様は、また私たちにも愛を要求するのです。私はあなたを愛している。あなたも私を愛してほしい。私はあなたを独占的な愛で愛しているから、私もあなたからの独占的な愛で愛されたいと神様は望まれるのです。どうかあなたの心を私に向けてほしい。他の虚しいものに向けないで私に向けてほしい。そのことを神は妬む神という言葉で述べるのです。夫婦の間が冷め切ってしまって、伸びきってしまったゴムのようにダラーンとしてしまって、お互いにもう関心を持たない。もう仕方がないから、経済的な理由かなんか知らない。もう腐れ縁で仕方ないから、同じ屋根の下にいることはいても、もうお互い、どうぞお好きに。私もあなたのことを干渉しない代わりに、あなたも私のことを干渉しないで、どうぞ好きなことをして、 何やろうが、もう全く妬む心も起きない。以前に青年たちと一緒に結婚講座を学んだときに、結婚のスタイルには三つのスタイルがある。幸いな結婚と、ただ我慢しているだけの結婚と、破れてしまった結婚と。神様は、私たちとの関係が、そんなだらーんとした、そんな生ぬるい状態では我慢ができないっていうのです。今日の御言葉、出エジプト記の20章のこの5節の真ん中にある言葉、あなたの神、主である私は妬む神。もともとの言葉は、妬む神っていう言葉は、エル・カンナと書かれています。エルっていうのは神っていう意味です。神。そしてカンナっていうのはですね、実は顔を赤くするっていう意味なんですね。顔を赤くする神。顔を赤くするっていうのは、なし、怒られるっていうことです。怒りのゆえに顔を赤くする神様。それからできた言葉がこの、妬む神なんです。皆さんも激しく憤るとき、顔が赤くなるでしょ？もちろんとですね、顔が真っ青になる場合もあるんですけどもですね、もう激しく顔を赤くして妬む。神様の妬み。愛のない存在だとして、激しい愛で愛するその妬みです。あなたの存在を妬むんです。あなたがその心を他に向けるときに、激しく妬む神様。その妬みを聖書を教えます。これは特にクリスチャンに向かっての妬みです。開いてみましょう。新約聖書の後半、ヤコブの手紙の4章の5節っていうところ。新約聖書の412ページです。ヤコブの手紙、4章の4節5節を読んでみます。412ページ。貞操のない人たち。世を愛することは、神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも神は、私たちのうちに住まわせた御霊を、妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が、無意味だと思うのですか？神は私たちのうちに住まわせた御霊を、妬むほどに慕っておられる。神様のもう一つの妬みは、クリスチャンに対する妬みです。どういうことですか？イエス・キリストを信じますと、信じる人の心の中に清い神の御霊が入ってくださいます。驚くべき三位一体、父と子と聖霊なる神、この聖霊が信じる人の体を宮として、うちに住んでくださいます。これは驚くべき聖書の教えです。神は天の高いところにいる神ではなくして、なんと信じる者のうちに住むっていうんです。そして、この三位一体の神様の間には、本当に激しいばかりの愛があります。父なる神様はイエス・キリスト、これは私の愛のです。また神は御霊なる神様を激しく愛するのです。そしてその激しく愛する御霊を信じるクリスチャンのうちに住まわせてくださいました。ところが、クリスチャンがうちに住んでいてくださる御霊を悲しませるとき、うちに住んでいてくださる御霊を消すとき、うちに住んでいてくださる御霊に偽るとき、御霊を送ってくださった父なる神様は激しく妬まれるのです。お父さんが一人娘を嫁に出すと、嫁がそこでどうであるのかとっても心配でしょう。もちろんもう嫁に出したんですから、もう自分の子ではないでしょう。でも、そこで本当にいじめられて苦しめられて悲しんでいつも泣いてばかりいるとですね、お父さんは本当にいても立ってもおれない、そんな気持ちでやきもきするんでしょう。神様は、私たちクリスチャンのうちに住まわした御霊が、私たちによって悲しまれているとき、させられているとき、妬むんです。 本当に身をよじるような妬みを持って激しく悲しみ、憤られるのです。今朝、神様は妬む神様だということをぜひ覚えましょう。あなたの存在に対して妬む方です。あなたのうちに住まわれる御霊の上に妬む神様です。それほどの激しい愛で愛しておられる神様であることを今朝ぜひ覚えたいのです。大使徒パウロは、キリストの愛が私に迫っていると言いました。皆さんは、迫っているようなキリストの愛を感じますか？神様の愛すらも、だらーんと伸びきってしまって、全然感じなくなっているような鈍感な心になっていませんか？そうだったら、どうか私の鈍感になっているこの心を新しくしてください。激しく迫っているあなたの愛がわかるようにしてくださいと、ぜひ祈りたいんです。ダビデは、夜、外に出て、大宇宙を見上げました。数え切ることのできないほどの星々が空を覆い尽くしている星を見ながらダビデは、荘厳な気持ちになりました。そして、この大宇宙の中で自分はなんとちっぽけだろうとダビデは、自分のちっぽけさを感じました。もうそこを飛んでいる、もう誇りのような自分。ところがダビデは同時に、その大自然、大宇宙を見ながら、不思議な気持ちに囚われたのです。詩編の8編。神よ、この天と地を作られた大いなるあなたがどうして、こんなちっぽけな私に目を留められるのですか？こんな私にどうして心をかけられるのですか？不思議です。ダビデは大自然の中で神がこの私に心を止めておられるっていうことに圧倒されるような思いで詩編の第8編を書いたのです。私自身も寂しくって虚しくって、一体何のために生きていいのかわからなくって、死ぬことが怖くって、誰も私を愛してくれない愛に乾いて、本当に迷いに迷った人生でした。でも18歳の時に教会にひょこっと入って、聖書の話聞きたくって入ったんじゃなくって、英語の勉強はしたくってひょこっと教会に入って、そこでしかし驚くべき神の愛の迫りを受けたのです。神が私を愛している、口先の愛ではない十字架を持って、命を懸けて私はあなたを愛している、他の誰でもない横山幹夫、お前だとですね、神がこの私を愛しているっていうことを知ったとき、私の心の中に、これで生きていける、この神の愛があれば私は生きていける、不思議な勇気が湧いてきて、この神様の愛に生きる人生をその時受け入れたのです。この朝、私たち一人一人が妬むほどの愛、激しい愛を持って愛されているということをぜひ覚えましょう。そしてその神様に妬みを起こさせることのない人生を皆さんと一緒に送りたいと心から願うのです。結婚の誓いが私をお互いに妬みを起こさせるようなことはしません。それが誓いです。私たちはそれ以上の決心を持って神様に向かって、神様、これまであなたを本当に妬ませました。私の生き方で、私の言葉で、私の思いで、しかし、どうか、そのような私を、今、憐れんで作り変えて、あなたに妬みを起こさせることのない私に変えてくださいと、ぜひ祈りましょう。最後に、詩編の78編の御言葉を読んで終わりましょう。聖書の真ん中あたり、詩編の78編です。旧約聖書の903ページです。903ページ。そうですね。56から59まで読んでみましょう。ご一緒に声を揃えて。はい。それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しを守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は聞いて激しく怒り、 イスラエルを全く捨てられた。はい。特に58節。刻んだ像で神の妬みを引き起こした。私たちの生き方が、私たちの歩みが、神の妬みを引き起こすものでないかどうか、今日、自らを点検しながら、神の御前に、あなたを愛しておられる神の御前に出ましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。